外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会、通称センティアが仙台に住む外国の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。季節の話題や生活情報、センティアからのお知らせなど毎月トピックを変えてお送りします。今週は日本語の放送になります。今日は仙台留学生交流委員へのインタビューをお送りします。今日の担当はセンティアの五十嵐です。今日は3名の仙台留学生交流員にインタビューします。仙台留学生交流委員とは、地域の国際交流の促進や仙台に住む外国人留学生を含む外国人市民の支援事業への協力をしてもらうために平成13年から始まりました。今年は20名、10カ国出身の留学生が選ばれました。皆さんは日本語をとてもよく勉強していて、私たち日本人とのコミュニケーションは全く問題がありませんね。ありませんね。はい。そんな皆さんが積極的に仙台に関わりたいという目的を持って、4月から1年間交流員として活動しています。ただですね、2月から新型コロナウイルスが世界的に流行し、仙台でもいろんなところで影響出ています。そんな中でも仙台の多文化共生社会をサポートし、仙台の魅力を国内外に発信してくれる、そんな架け橋となるような人材だと思っています。今年1年間の活躍を期待しています。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
皆さん自己紹介からお願いしたいと思いますが、
私は辺景と申しますね。辺はどこら辺の辺、景は景色の景、まあ、どこでもある景色という覚えやすい名前が、まあ、私自身は結構好きですよ。出身国は中国、大学の時は日本語を勉強してきました。故郷は湖北省なんですけれども、やはり陽子港の隣にある町なので、結構お米や湖の魚などが美味しくて、私がとっても好きなんですよ。
はい、じゃあ続いて、アンさんお願いします。
私はアンシエキと申します。出身国は中国で、大学で今環境心理学に関する研究やっています。ふるさとは中国の仙台と同じ東北地方に位置する吉林省の出身です。仙台ともいい縁があるっていうふうに、省のにある長春市というのが仙台とは友好都市で、そのために友達も学部時代に仙台に留学に来た人がいました。はい、
はい、続いて宗星さん。
私は中国の山東省から参りまして、宗星と申します。山東省というとスーパーに売ってるの落花生とか干し芋とか、その産地をよく見ると山東省です。うん、出身地は海辺ですので、気候的には仙台は似ています。大学の専攻が経済学部の共生社会経済学科ですので、長いんですけど、共に生きるという意味を思えばいいと思います。
はい、皆さん日本に来てどれぐらいになりますか？
はい、私は2018年の10月から日本に来ましたね。仙台での留学生活は、来た後もうすでに受験のために精一杯勉強に集中して、外での七夕祭りとか活動を参加することはなかなか少なかったですよね。それでも住むところのその頃がすごく居心地がいいところなので、とっても楽な留学生活だと私は思っています。
はい、ではアンさん、仙台に来てどれぐらいになりますか？
今年はそうそう4年目になりますね。仙台はとても暮らしやすいところなんですけれども、やはり学業にちょっと専念するとちょっと頑張るしかないというようなイメージが多かったんですね。うん、もう静かで勉強に合うところだなと思います。
勉強するにはいいところですね。
確かに、
はい、遊ぶには遊ぶのも楽しいところいっぱいあるかな。
遊ぶところは他のところ
他のところにね、はい、いたりするのかな。はい、宗星さん、じゃあ
日本に来てもうそろそろ8年目になります。前のが3年間の技能実習生、そういう経験がありましたので、で仙台に来て今年は入ってもう5年目になります。 留学生活がすごくいいと思います、はい、環境的には思ったより以上は住みやすくて、来たばかりの時は大変ですが、4年目入って5年目入って楽しくなってしまいます。コンパクト都市ですので、自分にとって自転車があって、まあ、30分40分ぐらいの距離で結構行けるところが多くて、買い物とかも便利ですし、まあ、結構仙台好きになってきました。
そんなに大きくもなくて小さくもない仙台っていう、はい、結構そういうふうに言う外国の方はいっぱいいますね。
はい、
はい、
じゃあ仙台に来る前に仙台のことを知っていましたか、皆さんは。それから仙台に来ることを選んだ理由何かあるんでしょうか。創生さんから行こうかな。
私が仙台に来た前が、あの教科書から東北大学卒業しました、結構前ですけど、ロジン先生が、はい、いらっしゃっていましたので、それだけを知ってました。仙台に留学先を決めることが、今はもう帰国しましたけど、いとこのお姉さんが仙台に留学しています。それで一人がちょっと心細いなと思っていますので、じゃあ仙台に行きますって決めました。日本語学校も仙台ですので、そのまんま卒業してから仙台の大学に進学しました。
いとこのお姉さんが仙台にいる。
はい、今帰りました。宮城大学今年卒業しました。
なるほど、まあ、最初はね、おね、あのいとこのお姉さんがいたということで、はい、馴染みがあったのかな、はい、じゃあアンさんはどうですか。
やっぱり中国出身なので、どうしても仙台に来る前に老人先生のことで仙台をしちゃうんですけれども、うん、学部時代に同じ区学寮に住んでいた友達が仙台に留学に来たことがあったので、その時彼女から仙台の生活のリズムというかペースがちょうどいい話を聞いたので、まあ、自分が好きかもしれないと思っていて、仙台に留学来ることが決まりました。
ね、あの今創生さんも言ってくれたけど、ロジン先生なかなか影響力が強いのですかね、
強いですね、
中国の方にとってはね、はい、そう言って仙台に留学に来るっていう人も結構今までもいましたので、ということはじゃあヘンさんももしかして、
はい、私はまあ最初はロジン先生かもしれませんが、と結構影響が大きかったのは、中国の翻訳名は孤独の美食家ゴローが一つのなんか企画の中で仙台の牛タンを食べたことがあってですね、それはやはり、まあ、東京大阪という世界中に知名度がある町の他に、こういうところがあってという印象が深くなっていると私は考えていますね。そして仙台に来ることを選んだ理由は学業に関することなんですけれども、自分が今研究しているテーマは純史に関するテーマなんですが、今は私がいる日本思想史研究科の教授さんのテーマが合うところがあったので、直接学校を選び理由でここに来ましたね。
なるほど、それぞれこうね、仙台に来る理由は様々ですけれども、皆さん学生として頑張っているということで、これからも学生生活を楽しんでもらいたいと思います。ではですね、仙台に来てから何か驚いたこととかありますか。皆さん、アンさんどうですか。
私が仙台に来て一番驚いたのは、地下鉄線のポスターに書いてる青葉朝日ちゃんを見た時に、鉄道娘かなと思うんで、それを見ていてすごく好きなんですね。
青葉朝日ちゃん
東西線を乗るたびになんかすごいでかいポスターに壁に貼っているんですよ。エレベーターから降りるときにそれを毎回見られますので、元気な笑顔で頑張っている、仕事をしに行くような動作をしているので、それを見て、あ、今日も頑張れるなって
元気をもらえるんですか。
元気をもらいます。
じゃあヘンさん、
気候の話なんですが、仙台に来た後初めて自転車を乗ってる途中に風に吹かれて後ろに何メートルも移動したことがあって、これは本当にびっくりしましたよ。自分がやはりふるさとは湖北省の中国の内陸なので、そんな大きな風で会う機会はなかなかなかったです。仙台の風は強いねという、本当にもう一番びっくりしたことですよ。
はい、創生さんどうですか。
私最初来たの時は4月ですの で同じ時期の中国の方が、自分のふるさとの方がもっとだんだんだんだん暖かくなってきましたが、まあ、仙台に来て寒って感じて、それまたその上プラスして風も強いし、もっと寒いって感じてこれ4月ですかって結構なんかいろいろいとこに紹介して住みやすいよって言われましたが、また嘘ついたかもしれないって、その年の夏に入って海に近く風のおかげで、 あ、結構夏が過ごしやすいんです。前が岐阜県にいましたので、そこが、まあ、人生の記録が一番高い気温が38でした。で、あ、仙台すごく住みやすいですと思いました
夏はね、割とやっぱこう仙台海に面しているので、はい、海風が入ってきて涼しいんですね、とてもね、
はい
はい、次の質問ですけど、もし家族とか友達が仙台来たら、どういうところを案内したいと思いますか？蘇生さんどうですか？
七夕祭りの時期来てくださいって言いたいんです。私自身も七夕祭りは大好きです。今年はちょっとコロナの原因で中止になってしまいまして、ちょっと残念ですけど、もし来年ができれば友達とか友人に一緒に行きたいと思っています。
はい、そうですね、うん、今年はねちょっと残念ですけれども、はい、また来年以降ですね。
はい、
はい、アンさんどうですか？じゃあ
もし日本に来たことのない家族や友達を祖先に来たら、商店街とかに連れていて、お店を回したり、広瀬川の海沿いに連れていて、休日の過ごし方をと一緒に見てほしいなと思いますね、うん、やはりそういったライフスタイルが結構文化的に違うところがあると思います。それを見るだけでも多分海外の方にしては面白いなと思うかもしれないです。
そうですね、
はい、
ヘンさんどうですか？じゃあ
牛タン店しかないでしょまあ先に食べることが重要だと思って、まあ、まずはそこに案内して、そして体験してもらいたいこととしては、やはり家族としては一番心配しているのは自分の大学生活はどのようなことなのかと私は思っていますね。家族や友達と私に一緒に青葉山を登ろうかな大学青葉山のキャンパスに実際に自分の大学はどのような景色で、どのような活動があって、どのような景色で自分は勉強しているかというのは、彼たちに実際に体験してもらうというような感じがしたいですね。
はい、ありがとうございます。交流員になりたいと思ったのはなぜですか？じゃあ蘇生さん。
はい、みんなとちょっと違って一回仕事の経験もありますので、日本語があまり上手ではないの時期もありました。留学生になって両方の経験も体験してきました。やっぱり留学生と最初日本来たばかりの留学生ではないの方が大変な時期も結構あると思いますので、これからそういう私と同じぐらいの経験がある人には何をすればいいのかなって考えて交流委員になりました。
はい、じゃあアンさんお願いします。
最も大きな理由は日本の方と海外の方とこちら両方ともに関わりたいということで交流委員に申し込みました。まあ、活動しているうちに自分でもこういった文化の交流する架け橋になるかなって思うたびにちょっとワクワクしますっていう。
はい、じゃあヘンさんどうですか？
一言でまとめると、やはり人とつなぎたいですね。自分は現在その頃で一人暮らしをしています。学校の寮でもなければ、やはりコロナの原因で外に出ることも難しくて、日本に来た後私も日本の方々にいろいろ世話してもらったことがあるので、自分が何か他の人のためにできることがあったらその方向で頑張っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございますね。こうまさに交流委員っていう名前の通りね、国際交流とか多文化共生とかそういった部分で皆さん目的を持って交流になっているので頑張ってもらいたいと思います。今日の多言語放送局は日本語で仙台留学生交流委員についてご紹介しました。この番組は仙台観光国際協会がお送りしています。次週の放送もお楽しみに。